難民ナウのお時間です。本日は、全国難民弁護団連絡会議の、代表世話人でいらっしゃいます、弁護士の渡辺翔吾さんにお話をお伺いします。渡辺先生、どうぞよろしくお願いします。
よろしくお願いします。
本日はですね、その全国難民弁護団連絡会議が、UNHCR がその世界難民の日に合わせて発表したこうグローバルトレンド2014の発表に関連してその声明を発表されたということで、はい、その点についてお話をお伺いしていきたいんですけれども、まずこの今回 の, その全難連の声明の、まあ、ポイントがどういうところにあるのかということを教えていただけますか。
はい、まさに今日6月20日が難民の日に当たるわけですけれども、我々全難連は主に、日本における難民申請者の、まあ、支援をしている弁護士の集まりなので、まあ、世界の動向に照らして、日本の現状がどのような問題を抱えているのかということを当然問題意識としては持っています。はい、で、まあ、世界の動向を見ると、2014年に1年間に新たに1390万人がその紛争や、迫害等を理由にまあ、避難を余儀なくされていると。はい、で最悪 の, その5950万人にまあ膨れ上がっているというようなことがあって、で、まあ、290万人の人が国境を越えて難民被護希望者になっているというまあことが伝えられたわけですね。はい、で実際日本でも、去年2014年はまあ史上最高の過去最高の5000人、まあ、世界 の, レベあの水準に比べますとそれほど多くないといえば多くないんですけれども、はい、まあ、日本の中では前年比で2013年に比べても 53% 増ということで、うん、まあ、非常に増えてきているということはまあ言えるわけですね。
はい、
でただまあ世界の中での日本がその難民条約の締約国として果たすべき役割がその世界における難民の状況の中で、うん、どうなっているのかということはやっぱり分析が必要だと思って今回の声明を出しています。はいはい、で先ほど言いましたようにその、難民の地位の申請をした人はですね、
はい、
難民条約締約国または UNHCR に対して166万人の人が申請をしていると。うん、で147万人が一時申請に当たるそうなんですけれども、はい、そのうちの認定者数が27万8千人と、うん、で認定率 27% ということになるんですね。
うんうんうん、
要するに、まあ、4人に1人以上の人が認定を受けていると。
あ、はい、
で補完的保護というのがありまして、はい、これは紛争などの地域からの要するに難民条約上の難民じゃないかもしれないけれども、うんうん、保護をすべき対象者を含めると61万5千人、
はい、
要するに保護率というのは 59%、60% 近くに及んでいるわけなんですね。うん、
はい、
でまあ、それに比べて日本どうなっているのかと、
はい、
で5000人というその難民申請者数はに比べてですね、認定された人は11人なわけです。うん、で11人ということは認定率というのが、まあ、これ完全なそのなんていうんだ分子と分母が時期が一致しているわけじゃないんですけれども、はい、まあ、0.3% と、
うん
うん、で要するに難民申請数5000人というのは、はい、世界の難民認定申請数の 0.3% が日本でなされているということですね。はい、まあ、非常に少ないわけですけれども、で認定者数が11人となると世界の認定数の中の 0.004%、
0.004%、まあ、はい、
ということになって、
はい、
そのさらに下がるわけですね。
うん、
つまりほとんど日本は難民条約の締約国としての役割を果たしていないのではないかと、
うん、
いうことが、まあ、我々のから見て言えるだと思うんですね。
はい、
で日本政府はいろんなことを、まあ、言ってるわけですけれども、はい、日本政府は日本政府なりに慎重な判断をして適正に判断をしているんだという言い方をするわけですが、はい、少なくともその理由として挙げているのはそのミャンマー出身者の難民認定数が減ったとかですね、
はい、
社会情勢が変化しているわけでもないと我々は思うんですが、うん、トルコ、スリランカ、ベトナムからの申請者が増えていると、うん、いうことをまあ言っているわけです。
はい、
で要するに日本の申請者には偽装難民やその悪用者が増えているというようなことの、まあ、印象を その植え付けようとしているわけですね。
うん、
でところが、まあ、実際に見てみてもですね、流れから言うとミャンマーの難民がその保護されている状況というのはほとんど変わっていない、うん、数的にですね、
はい、
変わっていないんですね。2014年になっても変わっていない、
はい、
でトルコ出身者について言うと今まで日本では保護されたことすらないと、
うん、
トルコクルドですねとか、
はい、
あとスリランカネパールについても過去1件ずつしかないと、
はい、
スリランカでもタミールの人たちとかさまざまな問題を抱えた人、ネパールでもマオイストによって迫害を受けるという人たちはたくさんやっぱりいるはずだと私は思いますけれども、
はい、
そういうのは全く日本では保護されていないと、
うん、
でやっぱりそういう状況というものがこういう統計を見る中で非常にはっきりするのではないかなというふうに我々は思うわけです、
うん、
だから本来の国際的な責務をその果たしていないという数字から見てですね、果たしていないということを我々はやっぱりきちんと見る必要があるんじゃないかと、
うん、
それは単にその難民が日本に来ていないという問題ではなくて、
はい、
やっぱり難民来ている難民を保護できていないということが問題だということをやはり改めて認識すべきじゃないかというのが我々の、まあ、意見ですね、
うん、
でその意見を明確に今回したさせていただいたというのがこの声明の、まあ、骨子になります。
うん、なるほど、よくわかりました。
はい、
まあ、今 の, そのお話、まあ、ポイントの説明をしていただいた中でも出てきたその最近、まあ、特にこう偽装とかですね、うん、まあ、悪用というような言葉が非常にこうよく、まあ、用いられていると思うんですけど、はい、その辺に関してその、まあ、渡辺先生の方でどういうふうに思われているかということをちょっとお聞きできればと思うんですけど、
うん、実際に難民申請者の中にですね、まあ、自分はその難民ではないけれども、
はい、
そのとりあえず日本に滞在をすることができるようにするために難民申請をしていますというふうに言っている人がいないわけではありません、
はい、うん、
まあ、その意味でそういう人たちの中に、まあ、乱用者といってもいい差し支えない人たちがいるかもしれない、
うん、
だけどその乱用者の数がじゃあこの今の11人、難民認定をされた11人の他は乱用者なのかというとそれは絶対にそんなことはありえないわけですね。で乱用者の割合というのは正確に伝えられるわけでもないし、
はい、
入管もそのことを言っているわけではありませんけれども、
はい、
あたかもほとんどの その難民申請者がですね、うん、偽装だったり乱用者であるかのような言い方は私たちは間違っているというふうに思います、ね、そういう人が、まあ、制度があれば乱用者がいるというのはどの制度でも同じだと思うんですけれども、
はい、
そういうことがまずは言える、
うん、
で我々の感覚から言っても、
はい、
数百人の人がその日本で難民認定を受けてもおかしくないと思いますし、さまざまなハードルをこう上げることによってですね、
はい、
保護されるべき人が保護されていないと、
うん、
例えばロヒンギャの人たちだって、うん、今非常に大きな問題として国際的にされていますけれども、
はい、
いまだにロヒンギャの人で難民認定を受けていない、あるいは保護すらも受けていない、在留許可を受けていない人たちがいます、
うん、
でそういう人たちに対して、じゃあ、今まで保護してこなかったのは、彼らがじゃあ乱用者だったからかといえば、
うん、
それは制度の方が間違っているからであって、
うん、
そういうことではないと思うんですね、
はい、
でスリランカやネパールの中の人たちの中にも、
はい、
私、まだ実際に扱っている人いますけれども、
はい、
彼らが置かれているその精神的なストレスは生半可なものではないですね、
うん、
保護を求めて体験があるからこそ、
うん、
恐怖を抱えて、
うん、
申請をしていると。でそういう人たちに対して答えられない、
うん、
答えようとしていないという実態があるということは私は間違いないと思っています、
うん、
その意味であたかもそのほとんどというか多くがですね、
はい、
乱用者であるかのような、
はい、
印象を与えようとする方向性は間違っているというふうに思います。
うん、
で、まあ、偽装や乱用という問題に関して言うと、
はい、
もう一つの問題はですね、
はい、
ちょっと違った側面から見ると、
はい、
日本のそのいわゆる移民政策の問題があって、
はい、
私は移民政策の問題と難民の政策の問題、政策というか難民の制度の問題というのを混在させないでほしいというふうに思っているんですね。というのは難民は本当はその国による裁量の問題ではない、
はい、
難民申請者で難民であればその人たちは保護しなければいけない、
うん、
これはもう国がどこの国に行っても同じように保護されなければいけないという問題なんであって、
はい、
政策的な判断でこの国だったら保護される、この国では保護されないみたいなことがあってはいけないというふうに言われているわけなんですよね。
うん、
だからその難民の保護の問題の中で、
はい、
その移民の政策の問題が語られることはないわけです。
うん、
そこはごちゃにならないはずなんですね、
はい、
ところが今なんでそのそういった乱用者が生まれ乱用者の存在が言われているかというと、はい、まあ、難民申請をすると場合によってはそのうまくいくと仕事ができて、うん、その長い間、結論が出るまでいられるというようなことがあり得るわけですね、
はい、
実際にそういうことは起こり得ます、
うん、
でそれを利用している人がいるんじゃないかということを入管は言うわけですね、
はい、
で確かにそういう人もいると私は思います、
はい、
いるでしょう。だけどそういう人がいるから難民制度が間違っているということは絶対にならないんですね。
うん、
それは論理が逆転していて、はい、本末転倒だと私は思うんです。うん、
はい、
だから移民の人たちをどう受け止めるかという問題がきちんと他方で議論されなければいけない。
うん、
そういうふうに日本で働きたいという思っている人たちが受け入れられる余地が今日本にないんですよね。研修制度とかいろいろあり、あの技能実習とかありますけれど、はい、そういう中にきちんと吸収されない、はい、吸収されられない、
はい、
できないような人たちがたくさんいる。
うん、
そういうその労働、まあ、外国人の人たちをどうその日本の中に受け入れていくかということが、
はい、
それは政策の問題として私は議論されるべきだと思うんですけども、そういう人たちが存在すること、そういうあるいはそういう人たちの中で難民として申請する人たちがいるということによって、うん、難民認定制度が何かこう日本が間違った方向に、
うん、
その持っていかれてはたまらない、
うん、
っていうのが私の実感で、うん、難民認定制度は難民認定制度としてあるべき姿をどう確立していくかということをちゃんと、まあ、議論しなければいけないなっていうのは思っています。
なるほど、わかりました。もう一点お伺いしたいんですけど、まあ、昨年12月にですね、その出入国管理政策懇談会のもとに設置された、うん、その難民認定制度に関する専門部会においても、うん、まあ、これから の、 まあその難民認定制度のあり方についてのまあ報告という形で、まあ、こう成果物が出てきたわけですけれども、うん、それを踏まえて、まあ、今渡辺先生がその考えられるようなことがあれば教えていただきたいと思うんですけど、
うん、まあ、この部会には私も部会員として参加をしていたわけで、
はい、
議論の内容についてはですね、
はい、
私もそのなんていうか責任の一端を負っているわけですけれども、はい、まあ、議論された中身というのはやっぱり真にその、はい、適正に保護すべき難民をきちんとして保護していくという問題とともに、
うん、
今おっしゃっていただいたその偽装難民やそういった問題に対する、
うん、
その迅速処理の問題についてもですね、はい、まあ、議論があったわけですね、
はい、
でやはりそのなんて言いましょうか、そういったその間違った難民申請者の人たちがいる場合にその人たちに対してどうしていくかというどういうことを考えなければいけないかということはそれは議論しなければいけないし、
うん、
言えないとは思うんですけれども、うん、これは UNHCR も言ってることなんですが、
はい、
けどそのいわゆる乱用者の防止のための最大の方策は、
はい、
適正な基準に基づく難民認定制度の確立であると、
うん、
こう言われるわけですね、
はい、
私はそれが一番のやっぱり大事な点だと思っているんですね、
はい、
それはもちろん部会の中でも議論させてもらったことですけれども、
はい、
でそういった観点でその部会の中この部会の報告にもあるように、HCR が発行する処分書や、うん、そういったものをきちんと参照すると、
うん、
いうようなことの提言が出ているわけで、その適正な難民認定制度の確立というところ、要するに基準の確立も含めたですね、
はい、
そういったものがまずは第一義的に図られなければいけないんじゃないかというのは私の意見です。
うん、
でもちろんその制度をどのように迅速化させていくか、あるいはその乱用者という存在からどうなんていうんだろう、制度をですね、
うん、
こうそういう人たちをこ うまく弾いていくかというようなことを、
うん、
まあ、当然入管としては考えたいんだろうと思うんですけれども、
はい、
あまりそちらの方ばかりに目がいくと、その本来のあるべきその姿という問題に対する取り組みがやっぱり弱くなって、
うん、
今のものよりも、
はい、
もっとさらにその本当に保護されなければいけない人たちを弾いていってしまうようなものになりかねないんじゃないかということを恐れるわけですね。
うん、
でやはりその、まあ、入国管理局がやっているということの最大の問題がそこにもあるわけですけれども、 いろんな制度を作ってそのハードルを何か設定するたびにですね、はい、そのハードルが厳しく運用されていくということがあって、
はい、
あり得るわけですね、
うん、
それは出入国管理という観点からその運用されかねない、
はい、
出入国管理という視点と、
はい、
難民の保護という視点は全くなんて言うんでしょうか、
うん、
水と油じゃないけれども、
はい、
相入れないものなので、
はい、
相入れない一つの例は、はい、要するに偽造パスポートで入国したり、
はい、
オーバーステイだったりする人たちが、
はい、
不法滞在者が難民申請をすることはこれはいくらでもあるし、
うん、
そのいわゆるその在留資格の問題と難民の問題というのは全く次元が違う話なわけですね、
はい、
そこを混在させてはいけないわけです、
うん、
混在させやすいのがやっぱり今の難民認定制度、日本の難民認定制度なわけで、
うん、
でそういうことがさらに別のハードルを掲げることによって、
はい、
一層その矛盾としてですね、
はい、
現れやすいのではないかということを恐れるわけです、
うん、
なので提言の中にも、
はい、
そういった問題に対する方向性が一部出てますけれども、
はい、
私は第一義的には先ほど言ったようにまずはやっぱり保護すべき、そうきちんと保護するためのシステム作りというか、
うん、
基準作りを、
はい、
まずは第一義的にすべきだというのが私の意見で、
うん、
まあ、それとともに先ほど言ったことを踏まえながらですね、
はい、
考えていくというのが筋だと思ってます、
うん、なるほど、分かりました。まあ、今ちょっとお話しいただいたことと重なるところもあるかもしれないんですけど、実は昨日2015年6月19日ですね、
うんうん、
UNHCR と、まあ、ジャパンプラットフォームの共催のシンポジウムで、
はい、
まあ、そこではこうシリアのことをテーマにして、まあ、議論があったんですけど、
うんうん、
そのまあもう出てこられる登壇者の方が口々にですね、うん、そのまあ今 の, その難民の発生状況、まあ、国内避難民の発生状況を考えると、うん、もう従来のこうシステムではもう対応しきれなくなっていると、うん、まあ、そういうお話があって、まあ、今言ってくださったそのシステム作りっていうところとも非常にまあこう重なる部分は多いと思うんですけれども、最後にそのまあ今の制度をこう見直す上で何かこうもう少し何かこう加えることがあればですね、お聞きしたいと思いますけれど、
まあ、難民の保護というレベルでいくと、
はい、
やっぱり今すごく何て言うんでしょうかね、本当に細かいところまで、
はい、
この突き詰めないと保護されないというのが現状で、
うん、
保護される人ほど時間がかかるというんですね。すごくそれ矛盾なんだと思うんですけど、
はい、
私はその例えばシリアの人たちであれば、シリアのこういう属性を持った人たちはもうそれで十分に難民だと、
うん、
これは UNHCR なんかもそのいわゆるポジションペーパーを出しているわけで、
はい、
そういうようなものに照らし合わせながら、
はい、
難民の保護をしていくと、
はい、
だから個別的なそのこの人の属性、この人のやってたこれまでのことがどうだったのかという個別的なところをこう突き詰めていくのではなくて、その属性によってシリアの出身国情報と付き合わせながら難民の保護をしていくと、
うん、
でそれでそうやって考えれば、
はい、
今のそのシリアの人たちに関して言うと、
はい、
私なんかの感覚だと、
ええ、
もう 2時間も3時間もインタビューすれば、
うん、
もう十分と、
うん、
あシリアでここの出身地で、
はい、
あなたはクルドの出身、クルドの民族の方なんですね、
うん、
あ ここの地域の人ですね、
うん、
あじゃあ難民ですね、
うん、
終わりみたいな、うん、いうところがあると思ってるんですね、
うん、
でもちろんそういうことについての確認が必要だと思いますけれども、
はい、
その地域の人であればどうだっていうことの出身国情報はもうなんていうか膨大にあるわけです、
うん、
それでそれを疑う事情があるんだったら格別、そこの出身者でそういう人だということが疑いがないのであれば、
うん、
もうそれで難民と処分していいと、
うん、
どこに時間かかるのっていう感じがあるわけです、う
ん、はい、
で私も、まあ、実はシリアの人を抱えていて、
はい、
でその人は難民として認定されたんですね。
あ、はい、
だけどその人に、の保護は1年以上かかってるんですね、は
い、あ
でその私はそういうふうに時間をかける理由は全くわからないんですけど、
うん、
なのでそのやっぱり出身国情報をもうちょっときちんと分析してしながら、
はいはい、
やっぱり保護をするべき人は早く保護するということが必要だと思います、
うん、
でただまあちょっとそこについて言うとなかなか今の入管がその姿勢を脱却することは難しいと思うので、
うん、
もう一つの考え方としてはこの前の その難民部会の専門部会のですね、はい、提言の中にもあったような補完的保護という考え方があって、はい、これはあの難民条約上の難民の枠の、はい、その外側に、いわゆる紛争地から逃れてきた重大な危害を受ける恐れのある人たちみたいなことを言ってですね、難民条約の難民よりも保護その広げている形での保護を用意しようとするわけですね、
はい、
その考え方で保護している国々もあるんですね。でだけどでその時に大事なことは、はい、やっぱりその補完的保護という形でその保護しようとするときに先ほどと同じように難民と同じように、あ 今の日本の難民の認定と同じように、はい、細かいところまでやったら意味がないわけで、うん、まあ、補完的保護とやって紛争地域そしてこの子の地域の人、うん、であの重大な被害を受けやすい環境、あの出身国情報があって、うん、そういうことがもう見て取れる人、
うん、
ロヒンギャの難民なんかも今そうだと思いますけど、うん、まあ、ロヒンギャは実は難民だと思うんですけど、うん、まあ、ちょっとそこ置いといても、うん、仮に難民じゃなくてないだとしても、そういうもう地域から逃れてきている属性を抱えた重大な危害を受ける可能性のある人ということでもポンと保護するというような枠組みを作るということも私はあり得ると思います、
うん、
まあ、だけども実際にはシリアにしても、はい、ロヒンギャにしてもですね、はい、これは私の立場から見たらもう難民ですよね。
うん、
なので、まあ、補完的保護で保護すべきだということを私の立場から言うつもり全くないんですけど、
はい、
さっさと難民として保護してほしいというのが基本的な私の立場で、
はい、
そうでないにしても補完的保護という枠組みをこう今回もし作れるのであれば、
はい、
さらにそういうものがこ うまく機能していけばですね、保護は迅速に なりうるかなというふうに思います。まあ、いずれにしてもその問題はその非常にいろんな意味で難民のハードル、はい、難民の認定のハードルを一つ一つ上げちゃってるんですね、日本の場合、
はい、
一つ一つ上げている、
はい、
その一つ一つ上げていることのやっぱり見直しというか、
はい、
あの適正さをですね、担保することによって、
うん、
そのもっと迅速に、
うん、
先ほど言ったようなもうロヒンギャだったらロヒンギャこの人本当にロヒンギャかみたいな話になって、
うん、
ロヒンギャですと、で北アラカン州、あ、北部アラカン州北部からこの出身地から来ていますと、
はい、
いうのであればはい OK みたいな、うん、という世界なんですよね、はい、本当はだけど日本は全く違ってますから、はい、ロヒンギャですらも認定されていないのは、
うん、
あなたが何をやってきてあなたがどんな風に当局から見られているのかを具体的に言ってみなさいみたいな感じになるんですよ、それは無理なんですよ、
うん、
そんなことを言える人はいないし、
うん、
政府が何考えているかなんていうことを説明できるなんていませんから、
うん、
分からないじゃないですか、うん、
確かに。
それは政治活動家も同じですけども、
はい、
そういうことを求めるから日本の難民は保護されないんですよね、
うん、
あのスリランカやネパールやあるいはクルドもそうですけれども、うん、
はい、
あの非常に極端な現象が日本にはあると言って、うん、あの過言ではないと思いますね、
うん、なるほど、うん、まあ、そういうところをきちんと見た上で、うん、こうシステム作りっていうのをこう今の状況に合った形で、うん、こういかに変えていけるのかっていうことを、
う
ん、ちょっとこの世界難民の日を、まあ、一つの契機にしてこれから考えていく必要があるということかな、うんうん、と思うんですけど、
やっぱりそのなんていうかな、僕ものすごく間違ってると思ってるのは、
はい、
その11人なんていう数でこれが適正だなんていうことを言ってたら世界の笑われ者ですし、だと思うんですね。やっぱり世界の中でその UNHCR に対してですね、いわゆるそのお金を拠出しているドナーとしては日本が2番目3番目になっているわけじゃないですか。それは外に向けてお金を出しているというだけであって、お金を出せばことが済むということではなくて、やっぱり日本にきちんと受け入れると、そのドナーとして第2位第3位の地位を占めるのであれば、
はい、
やっぱり難民受け入れとしても、ね、
うん、
ですね、
うん、
にそのそういったものにふさわしい地位を占めるというのがあるべき姿だと思うんですね、
うん、
で今回あの昨日ですか、
はい、
岸田外務大臣が4億ドルでしたかね、
はい、
ロヒンギャのそのためにお金を支出すると、またかと思いましたね、
うん、
いいですよお金出すのはいい、
うん、
だけど日本にいるロヒンギャはどうするんだという問題をきちんとね、やっぱり片付けていかなければ、
はい、
その4億ドルはなんて言うんだろう、価値がない、
うん、
僕に言わせると、
うん、
と思いますね、
うん、
もっとそのお金を出すことで 物事が済むのではなくて、はい、やっぱり具体的に目の前にいる人たちをどう保護するかということを日本政府はやっぱり目の前その真剣に取り組むべきだと思いますね。そういう人たちを放っておいて、お金だけ出してはい終わりっていう姿勢は僕は改められるべきだと思いますね。
なんかそれってこう、まあ、もちろん政府の姿勢っていうのもあると思うんですけど、こう、まあ、日本で暮らす一人一人の意識っていうところとも、なんかもう非常に密接に結びついてるっていうか、なんかこうお金出してるっていうところと受け入れるっていうところが、なかなかこう重なって考えられないっていうふうなところに一つ問題があるような気もするんですけど、
まあ、あんまりそこは本当はこう思いたくないところなんですけど、はい、やっぱり外の問題になってしまってる、その日本の中の問題としてこう意識化されていかないというのは、まあ、意識化させないという僕は部分もきっと あると思うんですけど、はい、なかなかそういうもの情報を発信されていないので、はい、こんな2013年は6人しか保護されていません、2014年は11人しか保護されていませんと、でシリア人はたった3人ですと、クルド人は全く保護したことがありませんみたいな情報を、これはどういう問題なのか、世界的に見てどういう問題なのかということを発信する、発信されて、その情報としてその世論に与えられていかないというか、だと思うんですね。議員さんたちも、はい、その外国人や難民のことを扱っても投票に結びつかないから、あんまり熱心にやっていただけないみたいな部分もあったりして、もちろん熱心にやっていただいている人もいるわけですけれど、全体としては非常に取り組みが弱いっていう部分もあって、やっぱりそうではなくて、やっぱり日本がまさに世界の中でどう役割を果たすのかという意味合いでね、HCR が、まあ、緒方貞子さんも言ってたことですけれども、やっぱり難民の保護というのは究極の安全保障であるというふうに言われていることは私は全くそうだと思っていて、本当に困っている人たち、あるいはその政治的に対立している、今は対立しているように見える人たち、ミャンマーでもそうでしたけれども、ああいった政治活動家をきちんと保護することによって、やっぱり将来の日本の安全保障というものを確立していくと、やっぱりビルマが民主国家になっていったときに、彼らが日本に来ていた彼らがもし、ミャンマーの将来の外交を担おうとするときに、日本がどうだったのかということをやっぱり考えるわけ で、あるいはそのクルドの人たちが、クルドの国家をもしですね、独立国家を作るようなことも起こり得ないではないわけで、ありとあらゆるその対極的なやっぱり見方をしなければいけないと思うんですね。でそれはまあ、だから難民保護しようというわけじゃないんですけど、そういう意味合いも難民保護というものは持っているということをやっぱりきちんと認識されるべきだと思うんですね。クルドが一人も保護されていないとか、もう本当にありえないことだと私は思うんですけど、やっぱり政治的な判断によっていろんなことを動かしているというのは僕は間違っていると思うんです。こういう難民の問題というのはやっぱ政治的な判断というよりも、まさに人権、人道という問題として捉えて、もっと大きな意味ではその政治的な意味合いというのはさっき言った安全保障という点につながっていくわけだから、もっともっと大きな意味として大局的な位置づけをこの難民保護ということに対してしていくべきだと、まあ、思っています。
今日は6月20日ということで、お話をお伺いしまして、どうもありがとうございました。
はいどうも。
本日は、世界難民の日2015年に合わせて UNHCR が、発表したグローバルトレンド2014の、発表に関連して、声明を出された、全国難民弁護団連絡会議の代表世話人でいらっしゃいます、弁護士の渡辺翔吾さんにお話をお伺いしました。それでは今日この辺で失礼いたします。お相手は
翔太
でした。どうもありがとうございました。
ありがとうございました。